皆さんこんにちは、安西育郎平和原発独り言の時間がやってまいりました。8月号をお届けします。今日録音しているこの日は7月25日で、まだ京都は祇園祭りの最中なんですよね。この収録しているスタジオからちょっと窓の外を見ると、まだ祇園祭りの雰囲気を表している提灯がいっぱいぶら下がっておりましてね、そういう雰囲気なんですけれども、一方では京都は日本一暑い都市ということで、この間38度を超えるような日々がずっと続いて、人類生息環境としては非常に厳しい都市ですね。あまりに暑いので、この前アメリカ気象局が発表したデータに基づいて、気温と湿度で分類して、いわゆる体感温度ですね、それを整理して、その体感温度が54度を超えるような状況になると極めて危険という領域なんですが、それを図に表してみました。そしてこのところの京都がどの辺にあるかっていうのを図の上で見てみたら、案の定極めて厳しいというところにこの10日ほどが入っておりましたね。言うまいと思えど今日の寒さかなっていう俳句はあるんですけども、この頃京都では言うまいと思えど今日の暑さかなということで、なかなか厄介であります。で、厄介の中で私は世界の平和博物館のネットワークの代表に選出されてしまったので、その仕事も大わらわですね。それに加えていつもお伝えしているように、毎月福島通いを続けていまして、7月5、6、7、これが第53回目の福島調査ということになりました。完全ボランティアでやっているんですけれども、できるだけ福島の被災者たちが農業を再開したいとか、避難先から戻りたいとか、そういう時に放射能の面で心配はないだろうかという不安を持ってるんですけども、そういう不安に対応していきたいと思っています。この53回というのは大体5年間でやったので、1年間に10回ぐらいの平均で行っているんですが、1年は12ヶ月あるので2回足りないのは、真冬の冬がで雪が積もっている時には、雪が積もると地面に積もっている放射能から出てくる放射線が雪で遮蔽されるので人間の被曝減って嬉しいんですけども、実態が分かんなくなっちゃうんですよね。それから夏の暑い時はさすがに地元の人も、福島も暑いんです、38度とか9度になることもありますので、そういう中でハードな調査をするのは危険であるということで、夏はパスすることが多いんですね。それで大体年平均して10回ぐらいということなんですね。この前7月6日に福島市の桜の聖母短期大学、桜の聖母短期大学というところに行って、我々の調査の内容なども踏まえて講義をする機会がありました。7月6日だから、7月6日に京都朝早く立てば間に合うですが、普通は、ご存じのように大雨で西日本が鉄道が乱れていて、私が住んでいる宇治市から、福島に行くには、まず何といっても奈良線を使って京都へ出ないといけないんですが、その奈良線が7月6日は朝から全面運休の見通しであるっていうのを7月5日の夕食中に知りましてね。で、夕食なんか食べてる場合じゃないっていうんで、やめて、その日のうちに東京までは行っておこうっていうんで、行ったんですね。正解でした。7月6日、なんとかお昼頃に桜の聖母短期大学に到着して、講義を始めたんですが、講義の冒頭にですね、7月6日、今日は何の日っていうのを学生諸君に問いかけたんですね。1年生、2年生合わせて100人ぐらいの保育科の学生と先生方、将来保育士になる可能性がある 若い女性たちですよね。さっき言ったように名前が桜の聖母短期大学ということから分かりますように、カトリック系の大学なので、講義の冒頭はですね、いつもごきげんようで始まるんですね。先生がごきげんようって言うと、生徒たちもそれにこうしてごきげんようって返してくるんですね。ちょっと変わった大学の講義の始まり方でやりました。で、7月6日は何の日ですかって言ったんですけれども、あまりピンとこないようでしたですね。俵万智っていう短歌を読む人がいますけれども、俵万智さんが作った短歌で、この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日っていう有名な短歌があるんですね。この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日だから、7月6日はサラダ記念日っていうことになってて、これは若い人は知ってるかもしれないと思ったんですが、ほとんど誰も知らなかったですね。だからこんなことは知ってるはずだという思い込みで講義をすると、こっちの伝えたいことが伝わらなかったりするので、改めてそこでなるほど今知ってるつもりで講義を展開すると伝わらなかったりするってことを改めて感じたところでありました。まあその日は安西育郎の保育論から始まって、福島がこの放射能で汚染された2011年の直後、福島の保育がちょっと外遊びを禁止するとか、それから散歩はしないとか、そういうことでみんな家にこもってしまったんですね。その結果、まあ園児たちが体を動かして思う存分自然と戯れて、自然の四季の変化などを体で感じ取る、そういう感性を磨いていくっていうチャンスが失われたんですね。その結果、子どもたちは運動不足に陥って、福島の子たちは肥満傾向があり、運動能力が、まあ、全国的に見てもね、低下している。そして四季折々に咲く花などを見る機会もないもんですから、そういう四季の変化などに対する感性の点でも発達がちょっと障害を受けてるんじゃないかっていうようなことで、あったんですが、そういう体験を話して、それで一体福島の放射の環境は今どうなっているのかっていうことを53回の調査の結果に基づいてお話して、どうかこの福島の保育にあたる若い人たちはしっかりと放射能環境のことを学んで、保育をもりもりと生き生きと展開して大丈夫な、そういう状況になってきているので、そうしてほしいものだっていうお話をしたんですね。その時ですね、ちょっと変わった話をしたんですが、福島の保育が原発事故の後は縮こまっちゃって、まあ お子さんたちを保育園が預かったんだけども、あまり積極的な保育活動ができないまま、外遊びを禁止したり、散歩を禁止したり、運動会もこの部屋の中でやったりというようなことで縮こまっちゃった。その時僕は例え話で、ワールドカップの予選第3戦の日本チームの戦いぶりみたいになったっていうふうに言ったんですね。あの時最後の何分間か日本チームは負けていたにもかかわらず、勝つっていうことを諦めて他の試合会場でやっている試合でセネガルが負けるならば、この試合今の状況で負けても決勝リーグに出られるっていうんで、そういう道を選択したんですね。試合は負けてるんですにもかかわらず、もう勝つためのそのプレーをやめてですね、パス回しで時間潰しをした。まるで保育園が事故の後ですね、まあご両親からお子さんを預かって、あまり積極的なことをせずにですね、時が過ぎていくのを待っているだけみたいな、そういう消極的な保育になったっていう内容を表すために、どうもワールドカップ第3戦の日本チームみたいな積極性を欠いた、うちにこもった、そういうことになってしまったって言ったんですね。 皆さんはあの日本のワールドカップ第3戦をどう見たかというわけですが、面白いことによくやったっていう意見、つまり決勝リーグに出ることが目的であれば、別にそれがルールで決まってあるんであれば、そういうルールにのっとって、そういう方法を選ぶことも極めて合理的であって、西の采配は大したもんだって、割に経営感覚のある人はそういう評価したみたいですが、一方では、見てて面白くなかったっていうことで、観客を忘れ、勝つことを忘れたあのゲームに対して批判もあるんですね。私はどう見ているかっていうと、まあルール違反をしたわけじゃないから、西の采配で決勝リーグに進出したっていうこと自体については、まあそういう面で咎め立てを受ける必要はない、ところが日本サッカー連盟の行動規範、行動規則っていうのを見てみると、勝つためにプレーするっていうのが一番最初に出てるんですね。それなのに勝つことを諦めて他の会場でやってる試合で、まあ対抗馬のチームが負けることにかけたっていうのは、日本サッカー連盟が掲げてる行動規則の第一番目にある勝つためにプレーするっていうことが、ないがしろにされたのではないかという感じはどうしてもしますね。で、日本サッカー連盟だけじゃなくて FIFA、世界サッカー連盟の行動規範でもですね、Play to Win、 一番最初に出てくるのが Play to Win、勝つためにプレーをするっていうことであって、いかなる試合といえども勝つことがゲームの目的であるっていうふうに書いてあるんですね。だからいかなる試合であってもですね、勝つためにこそゲームをやらなければいけないっていうのが、まあ、日本のサッカー連盟でも世界のサッカー連盟でも行動規範の大原則なんですね。それを念頭に置くとですね、ああいうふうに、まあ、決勝リーグに出るための、まあ、ルール違反ではない行動の取り方だったとは言いながら、やっぱりこれはですね、そもそもサッカーの精神、あるいは FIFA、世界サッカー連盟の精神に反するのではないかということでは大いに批判がありますね。まあ飲み屋に行ってこういう話題になると、両方の意見があって、いやよくやったっていう、いいじゃないかっていう意見もあれば、あれはもう日本の侍精神に反するっていうわけで、けんけんがくがく口角を泡を飛ばして、多分ビールを飲むこの杯数が 1,2 杯増えるという状況が続いています。おそらくこれは今後とも語り草になると思うんですけども、一番良くないのは、この問題に触れないね、ちょっと西野監督に申し訳ないっていうような気分もあって、まあ、せっかくとにかく決勝リーグまで行ったその采配は全体としては大したもんなんだから、これについてあまり咎め立てするのはよそうっていうようなことで、あまりこれ話題にしない、いうことになるとですね、ここから積極的な教訓を組み出して次の大会以降に生かしていくという、そういう心意気がなくなるのではないか、まあそんなことも平和原発以外に考えている安西クロであります。ではまた来月お会いしましょう。ありがとうございました。